ちは少しも惜しいとは思いません。21章の中3節、私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟しています。まあ、できるだけつまずきを与えずに多くの人々をイエス様の身元に導くことが彼の使命でした。コリント第一の手紙8章13節、もし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。まあ、ここで食物の代わりに他の言葉を入れてもいいんです。例えばタバコ入れてもいいし、まあ、薬入れてもの態度を取ったのです。コリント第一の手紙10章の33節、私も人々が救われるために拒ばせているのですか。コリント第二の手紙12章15節、ですから私はあなた方の魂のために大いに喜んで財を費やし、また私自身のさえ使い尽くしましょう。そして、まあ、死ぬ前の最後の一つの言葉は、テモテ第二の手紙2章の9節、私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。ですから私は選ばれた人々のためにすべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。まあ、こういう言葉はすべて一つのこと、すなわち私は大切ではない、私は自分の身ごともがっかりします、不幸になります、けど私の代わりにしなれ、私のために生きておられるイエス様を仰ぎ見ると解放されますと。私はイエス様の皆をあがめられるのなら、自分自身の大切にすることはいたしませんとパウロは言ったのです。もちろん彼だけではなく、彼と一緒に働いている同行者も同じ態度を取ったのです。ピリピ書2章の3、4節に、まあ、一人の同行者について書かれています。エパフロデトはキリストの仕事のために命の危険を犯して死ぬばかりになったからですと。まあ、続いて彼は私に対して、あなた方が私に使えることのできなかった分を果たそうとしたのですと。まあ、このエパフロデトの心構えも結局同じものでした。私は大切ではない。イエス様の皆が崇められれば大満足ですと。結局人間は中心になりたい、人に認められたい、見えるものばかりを見てあれやこれやと思うと結局思い患うようになります。まあ、人間は結局自分を見るか、あるいは主を仰ぎ見るかのどちらかです。思い患うか、あるいは主に信頼するか、 主の全知全能を心から確信するか。まあ、絶えず目には見えないお方を見上げているかのどちらかです。ヨハネ第一の手紙三章の中国説に初代教会の人々の、まあ、証です。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。ロマ書中古書一節、自分を喜ばせるべきではありませんと書かれています。またイエス様の呼びかけとは次のようなものでした。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、まあ、自分の見ないでと言ってもいいでしょう。自分の躊躇が多い、そして私についてきなさい。私の元に来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、そのゆえ自分の命までも憎まないものは、私の弟子になることができません。自分の躊躇が追って私についてこないものは、私の弟子となることはできません。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは、私の弟子になることはできません。まあ、すべての内容は同じです。目に見える世界から目を探しなさい。不幸になるから。イエス様だけ仰ぐ見ると、必ず元気になれます。力も、喜びも、希望も湧いてくる。ペトロは、当地の迫害された人々に、まあ、励ますために一つの手紙を書いたのです。そして彼の手紙の中でいつもはっきりとしたことを言っているのです。すなわち、常に二者択一を要求している。その習慣はありえない。ペトロ第一の手紙四章の二節、こうしてあなた方は、地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのですと。まあ、人間の欲望のために生きるか、主の御心のために生きるか、二者択一を迫られていると、彼ははっきり書いたのです。パウロは、ロマ書の八章中三節に、関係すれば、肉に従って歩むか、まあ、見た目によって生きるかのどちらかですと。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬものです。しかし、もし見た目によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのですとあります。自分の命を救おうと思うのはそれをしない。私のために命を失う者はそれを見出すのです。結局、大切なのは自分の思いではなく、御心だけがなるように。モーセは自分の命を失う備えを持っていたゆえに、イスラエルのためは救われました。ルツも自分の命を失う備えを持っていたから、豊かに報われたのです。彼女は、異邦人であるにもかかわらず、ダビデや主イエス様の先祖とされたのです。彼女は、ルカ伝十八章の御言葉を体験的に知るようになったなのではないかと思います。ルカ伝十八章の二十九節の後半。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。まあ、ダニエルの三人の友人たちは、 自分の命を失う備えを持っていました。その結果、前に話したように異邦の王ネポカネザロが次のように告白しました。まあ素晴らしい言葉です。まあ礼拝の時も読むべき言葉でしょう。褒むべきかな。神は御使いを送って王の命令。結局自分は私の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも使えず、また拝まない。このしもべたちを救われた。そういう上、私は命令する。庶民、諸国の者のうち、この三人の神を侮る者は、誰でもその手足は切り離され、その家をゴミの山とされる。このように救い出すことのできる神は他にいないからだ。ダニエルは自分の命を失う備えも持っていました。しかし、異邦の王ダリオスは、庶民に次のように書き送るようになったのです。あなた方に平安が豊かにあるように、私は命令する。私の支配する国においては、どこででもダニエルの神の前に震えおののけ。この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、手においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。まあ、主を知らない異邦の神の証です。彼はどうしてこういうふうに導かれたかと言いますと、ダニエルは目に見える獅子を無視して、目に見えない主を仰ぎ見たからです。エステルも自分の命を失う備えを持っていたから、イスラエルの民は滅ぼされることがなく、あかない出されたのです。一人の女性の妥協のない態度を通して数えられない多くの人々は、あかない出されました。バプテスマのヨハネは自分の命を失う備えを持っていただけではなく、事実そのために自分の命を失ったんです。その時からは自分の思いではなく、主の御心が行われるようにと、部屋のうちに召されたのであります。パウロも自分の命を失う備えを持っていましたから、何千人信者たちと共に、当時のローマ帝国である皇帝ネイロによって殺されてしまいました。殺される前に彼は次のように書き送ったのです。テモテ第一の手紙一章中二節。私は、私を強くしてくださる。私の主、キリストイエスに感謝を捧げています。なぜなら、キリストは、私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。テモテ第二の手紙一章中二節。そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私の任せしたものを彼の日のために守ってくださることができると確信しているからです。そして4章の6節から、私は今や注ぎの備え物となれます。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走る終え、信仰を守り通しました。今からは、義の栄冠が私のために 良いされておだけで。